皆様、おはようございます。今日は、一致の、ための、御霊の賜物という、テーマで、第一コリントの12章の、4節から11節を通して、見ていきたいと思います。では早速拝読いたします。新約聖書、344ページの第一コリント12章4節から11節です。コリント人への手紙第1、12章4節から11節。さて賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。天の父様、今朝共に集められましてありがとうございます。主が愛してやまないお一人お一人を感謝いたします。また配信を通して各家庭で礼拝を守っておられる方々もありがとうございます。主がどうか共に一堂に会せるその時を早めてくださいますように、どうかこの感染症を終わらせてくださいますようにお願いいたします。このひととき、あなたの御言葉に思いを潜めます。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。賜物がいろいろありますとこの箇所は始まっています。賜物とはそれぞれに神様がプレゼントとして与えておられます個性や能力、立場、人格、それら含めて賜物と言います。私たちは自分の能力や個性、良いと思えるところ、得意と思えるところ、また苦手なところについてどう感じておられるでしょうか。自分の性格、また人間関係に悩んだことがない方は珍しいのではないかと思います。人と比べてどうして私はこうなんだろうかとがっかりしたり、得意になって嬉しいけれども、でもこうして互いの違いを乗り越えるのが難しい場合もあると思います。教会においてもそれは変わりません。今朝は神様が聖霊によって私たちにそれぞれに賜物を与えてくださる、それがどういうため、またどういうことであるのかを確かめてまいります。第一に、同じ御霊によってそれぞれの賜物が与えられているということです。同じ御霊によってそれぞれの賜物が与えられています。4節にある通りです。さて賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。 先週見てきましたように、罪を悟らせキリストの十字架と復活があなたのためですと知らせ、信じ告白させ救いに導くことは聖霊の最も大きな賜物、プレゼントです。さらに聖霊は救いに欠くことができない、私たちが新しく生まれること、罪が許されること、神の子供の素晴らしい立場をいただくこと、天国を受け継ぐこと、それらも聖霊によって与えられています。そればかりか、すべてのものを与えてくださるのは神様です。さて、さまざまな奉仕、これも同じ御霊が同じ種に仕えるために与えられたものです。第一コリントの12章の5節、奉仕はいろいろありますが仕える相手は同じ種です。私たちは多くの賜物をそれぞれ与えられ、ただお二人の主に奉仕しています。6節を見ていただきますか。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。賜物が与えられているということはどういうことかということがここにあります。神様は立場や能力を与えて、あとはあなたの自由にというふうに賜物を与えられません。同じ神様が、ご聖霊がすべての人の中で生きて働いておられるのが賜物なのです。私たちまず同じ神様とあります。私たちの国にはいろんな神様が、それぞれ得意分野があってかなり事細かに分かれているという信仰のされ方がありますけども、聖書はそうではなくて、同じお一人のご聖霊がすべての賜物をそれぞれに与えて導かれる。だから神様は一つで十分と言いますか、完全なのです。そして賜物は主に仕えるために、究極はですね、与えられたものです。そして働きは各自の能力や努力、これも神様が与えてくださったものですが、それを通して神様が働かれるために与えられたのです。努力がいけないというのではありません。しかしそれが神様に捧げられて、神様が用いなければ、神様がうちに働いて私たちを用いられなければ、賜物は片手落ちになってしまうのです。パウロは言いました。私が植えてアポロが水を注ぎました、成長させたのは神です。賜物もそうです。人は植えたり水を注いだり、そう、準備をいたしますけども、肝心の成長させる働きは神様がなさいます。私たちは与えられた立場や能力を用いていろんな奉仕をしますけども、それが実を結ぶように私たちを用い、また使える相手の方々を成長させ、また整え、また改めさせる、そうされるのは 私たちを用いる主なのです。聖書にこういう言葉があります。旧約聖書を開いていただけますか。箴言の10章22節旧約聖書の1105ページ、1105ページ、箴言10章22節。人を富ませるのは主の祝福、人の苦労は何も増し加えない。夢の言葉にこうございます。あなた方が早く起き遅く休み、多くの糧を食べたとしてもそれは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。働きを主に委ねるときに働きを身を結ぶのです。そして疲れずに働き続けることができます。これはイエス様が証しし、また実践された模範でもあります。イエス様は神の権威をお持ちですけども、自分からは何も行うことはできませんと証しされました。自分の心を行うのではありませんと証しされました。父なる神の御心を共に行うだけだと言われました。私たちもそうなのです。神様と共に、神様に導かれて用いていただく、主が私たちを通して働かれる、これが奉仕なのです。そのことを教会の奉仕だけでなく、日常の仕事や生活、人との関わりでも、主を第一に置き、主を真ん中に置くときに、私たちの営みは、また働きは実を結んでいきます。賜物はこうです。能力だけでなく、働きもまた主と共に力いただいてなす、これが賜物です。第二に覚えたいことは、この賜物は皆の益、全員の良いことのために与えられているということです。コリント人の手紙の12章に戻っていただけますか。7節、皆の益となるために書いてあります。一人一人は体の各部分です。次回のとこですけども、12章の27節前のページにこうございます。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。各器官ですという意味です。救いに導いたご聖霊が各自の立場にふさわしく与えられた働きを担えるように賜物を与えてくださいました。パウロは人間の体に例えて、手足、顔の各部分、そして見栄えのしない器官と挙げて、劣ったとみられる弱い器官さえかえってなくてはならない、尊ぶべき器官だと教えています。次週また詳しく見てまいりましょう。ある本で読みましたけども、いわゆる盲腸、虫垂は役に立たない器官だと、ずっと考えられていましたけども、研究によれば、これはこれでちゃんとした役目があって、大切なんだと、無意味に与えたのではないということが分かってきたそうです。各自の の力は先ほど読みましたように御霊の現れです。私たちはつい私がした、私ができる、私がやりたいと言ってしまって、まあ、それも言ってしまうのはいいんですけども、むしろ私を通して神様がご自身の力を表されたと、そう証しした方が正確です。聖書はこう言っています。第一コリントの15章の10節、パウロは自慢しているようで自慢していません。15章の10節を読みいたします。349ページですね。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですか、なのですが、とパウロは証ししています。熱心にまた誠実に働くことは素晴らしいんですけども、その時に私がやった、私はできるではなく、主が私を通して働かせてくださった、働いてくださったと証しする時に、私たちは高ぶりを免れ、また実際にそうなのですから高ぶることできず、をせずに謙遜に皆の喜びとなることができます。死だけでは ありません。あらゆる働き、人に対する働き、教会に対する働き、この世界で私たちはいろんな方たちに支えられています。先にこの素晴らしい文化を築かれた方たち、そして今のこの時でも多くの方々の労苦によって支えられています。この建物、また私たちが今礼拝を捧げ、また遠く離れていてもここで礼拝をできるために多くのインフラが備えられていますね。それを守っていらっしゃる多くの方々の働きがあります。私たちが食べるもの、着るもの、飲むもの、これも自然の恵みの中で人々が用意してくださったからこそ口にすること、着ることできています。私たちは多くの方々と、また何よりそれを支えていらっしゃる主に感謝して働くべきです。自分だけの働き、能力ではありません。そしてこれらは皆の益となるために与えられたものです。教会においても組織だと言われています。そしてこの世界、社会全体も組織です。人は何のために働くか、究極的には私たちを作られ、私たちを愛していらっしゃる主のために働きます。それは同時に主が愛してやまない全ての人々のために働くことでもあります。私たちは誰一人自分のためだけに生きているわけじゃありません。また自分のために死ぬ人もいません。生きるにも死ぬにも 私たちは主のものですと証しするために生き働いています。私たちの存在がその意味で全ての人の益となり神の喜びとなりますように。さて、第一コリントの12章に戻っていただけますか。8節以降には一つの御霊によって違った力が与えられている、立場が与えられているということが列挙されています。何が挙げられているでしょうか。8節には知恵の言葉、知識の言葉とあります。まあ、知恵と知識は近い意味がありますけれども、知恵は経験によって培われて知識を正しく用いていく力です。どうしたらよいか助言し、また皆が納得して一致できるように知恵深い賜物を与えた人が指導する力を持って指導いたしますし、助言します。私の教会の知恵袋はどなたでしょうか。そして知識の言葉は知恵袋に対して生き字引と言えるものでしょうか。いろんな経験や知識を覚えていて判断の材料にいたします。また分析してどう捉えたらよいかということを説明する力ですね。続いて9節には信仰、そして癒しの賜物、奇跡を行う力とあります。それは信仰に応じて神様は働かれますから、どんな困難なことでも忍耐強く諦めずに信じ続け、また必ずなると確信して神様が生きて働かれる、それは奇跡と呼ばれることもまた素晴らしいと言えるものでもあると思います。そしてそれによって人々が病だけでなく、いろんな困難な状況から救い出される力となります。信じるところに主が働かれ明かしされる賜物です。また預言、これは神様の御心を伝える働きです。御言葉を正しく伝える働きです。霊を見分ける力、同じことが起こってもその出どころがどこにあるのか、本当に神様が示されたことなのか、人間がまた人間以外の勢力によって神様から出てないことなのか、それを鋭く見分けます。今は異言については止んでいますが、もともとは外国語という意味で、外国語を奇跡的に語る賜物が世界宣教を推進するために当時与えられていましたが、それを語る力と、またそれを解き明かす力を与えられた人がいました。神様は各自に最善の賜物を与えてくださいました。そして人間の集まり、教会の集まりもそうですけども、金太郎飴みたいにみんな同じではなくて、さまざまな個性があるようにされて、しかもその個性がぴったりあって、より豊かに 私たちの働きや交わりがされる。そういう、豊かさをもたらすために、賜物ものは与えられ、それぞれにふさわしいのです。もし、ここに集まっている方が、機械製品みたいにみんな同じ顔でいたらどうでしょうか。みんな同じことを考えていたら、ちょっと困ってしまいますね、行動するときにですね。そうではなくて、一人一人違うものとされたから新たな発見があります。新たな、経験ができます。自分の思いつかないことを聞くことができ、伝えることができます。そして、いろんな方がいらっしゃるから、いろんな状況ですねに対応できるんです。今は、感染症が広がっている中で、楽観的な人と、また慎重な人といてバランスが取れている部分があるかと思います。どんなふうに対策したらいいかということも、いろんな、賜物を出し合ってより良い、方策を練ることができます。社会は変化していきます。私たちは、その中で忍耐強く、また、力強く、生きていけるように、この賜物がそれぞれに与えられていることを思いましょう。体が数々の器官からなっているように、同じキリストの体、教会に、そしてそれぞれ異なった民族、国、また、立場、そしてそれぞれに与えられた個性や能力、これらはバラバラになるためではなく、違った中で一致してより豊かになるために、そして神様の豊かさを表すために私たちに伝えられたものです。それは良い行いとともに与えられた神様の賜物です。自分に与えられた賜物を最善と受け止めて、精一杯に生き使いましょう。またここにまだイエス様を信じようかと、まだ決めかねていらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。すべての人が最初はそうでした。多くのクリスチャンも、いやクリスチャン全員もそうです。私たちに与えられた人生の意味、また自分に与えられた個性の意味、それが生き、そして喜びとなり誇りとなれる。そのために私たちに個性を用意され、人生を用意された神様を知ることが不可欠です。なぜ自分がこうなのか、こんなふうに歩んできたのか、それをご存知なのは神様ですから。与えられた個性を生かすためにも、いや、もっと大切な救いの必要はありますけども、ぜひキリストを信じてこの素晴らしい世界に帰ってきてほしいのです。お願いいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか私たちに与えられた個性を、あ、これでよかったと言える人生を歩むために、信仰のうちに歩ましてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。